さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
はるぴーことはるかです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
1月19日
はい
でね、そしたらさっきゲストさんが
119
番の日ですと、ね、
救急車を呼べます。
あなた何先にそんなね、私知ってますみたいなね、119番って何ですかって言ったくせにね何そんな先生攻撃してんですか。
だって119番押したことあります？
押したことあるとかないとかの話じゃなくてさ、これやっぱりねあの日本人たるもの、
はい、
国民の基本知識の一つじゃないのか。これ110番は警察です、119番は消防と救急ですっていうのはね、
はい、うん、絶対に忘れてはいけない番号ですね。
目の前で人が倒れたらどうするの君は。
110番とりあえず押しちゃうかもしれないです、
まあ、それでもまあ、いいんだけどな、
うん、えありますか110番か119番をしたこと。
私ありますよ、割と頻繁に。
何してるんですか。
あのね昔ね、はい、アルバイトでね、
はい、
JRA のさ福島競売場ってところでね、
はい、
アルバイトしてて、
はい、
しかもそのねちょっと本部的なところにいたわけ、
はい、
配属先が、
はい、
うん、でそこいろいろ情報が入ってくるところで、
はい、
うん、でたまにそのねあの病人がいますとかお客様が倒れましたとか言ってうん、そうするとその救護班っていうのがいてね、
はい、
救護班を出動させるわけまず、
はい、
うん、でそこで様子見るわけだ、はい、でちょっと具合が悪そうだぞって言うと救護室に運んでね、そこでもさらにちょっとこれは手に負えないとなると、はい、救急車要請しますという連絡が来るわけ、
はい、
そうするとね私がはいっつって119番でやって、
はい、
ご心配は以上ですけどって。
ですぐ来るんですか。
救急ですとか。
緊張しますよね、そんなめったにない番号。
南門にお願いしますみたいな感じ。
南門
入場口が何か所かあるから。
あ、なるほど。
ちょっと救急車がやってくると。
私多分一生さないと思います。
あ、そうですか。だからちゃんとあの脈があるない、呼吸があるないとかね、意識があるないとか、
はい、
そういうのちゃんと伝えるわけだ、うん、性別とかね、大体何歳ぐらい、ね、
あ、そんなの冷静にできないですよ。
まあ、あの大概そういう電話が必要な場合はね、はい、パニクってるでしょうけど、
はい、
あの電話の向こうはプロですから。
そうですね、
ちゃんと聞かれたことに答えりゃいいだけなんですね。
なんかちょっと暗い話になっちゃいましたね。
まさかね119番でねこんなに話が続くとはという感じですけど。
だって押したことないですもん、未知の世界ですもん。
押さないに越したことはないですよ、
はい、
ね、ほらタクシー帰りにねなんかちょっと具合が悪いからってね、はい、救急車呼ぶとか問題になったりしてますから。
あ、そうです
ね、そういうのに比べたら、うん、
平和な話ですね。
そうなんですけど、ただやっぱりいざっていう時はありえますから、
う
ん、
そうですね、絶対に忘れないようにしましょう。
また賢くなりましたな、
はい、ああ今年2018年すでに学び大きい年になっております。
よかったね。
はい、上り調子です、はい、
この後もたくさん学びましょう。
はい、よろしくお願いします。
ということで今週の講師はどなたですか。
はい、今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから小池拓実さん、八重樫義行さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
すいませんね、なんかどうでもいい話でお待たせしまして。
すいません、
投げやりになってるじゃない、
ね、目合わせてもらっていいですか。かなり目力は強めですね。
こういうメンバーでお送りします。もうハルピーさんはもう当面の間はもう出てくるゲスト、出てくるゲストみんなお初なわけですからね。
そうですね、
ね、吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテさん、
はい、
ちゃんとなんか予習しました。
あ、はい、
言ってないっけか、僕事前にバンド言ってたか。
何も聞いてないんですけど。聞いてないんですけど、あの Google で検索して、うん、あの
団体名だけ言ってたわけだろ、ソノリテさんですよ。
あ、はい、
あ、進行票上げてたもんね。
進行票をいただいてたので、
うん、そうだ、う
ん、北上で、活躍されてる吹奏楽の団体だっていう風に書いてましたね、 Google の方で。
素晴らしいですね、ご活躍されてます
よ。はい、クラリネットがすごくいる団体のようで。
最新の情報をリサーチしてますね。
はい、
クラリネットがたくさんいる。
女性が多いんですよね、若い方が。
なかなかリサーチ高いですね、リサーチ力高いですね。
あ、その通りなわけですね。クラリネット今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ベイクラが今9本あります。
え、9本。そうしますと総勢で何人ぐらいですか今。
今、まあ、50人ぐらいですかね、大体。
ああ、そうですか、まあ、いいとこですな。北上結構ね団体が、ね、多い
ですからね。そうね、う
ん、そういう中で50人いるっていうのは大したもんですよ、
はい、
うん、いろいろじゃあ基本的な部分を聞いていきましょうかね、
はい、お願いします。
練習はどういった頻度で。
練習は基本毎週日曜日の夜
週1回
週1回ですが、まあ、今月は演奏会ありますので、
はい、
プラス土日のどっちかに 1回、
うん、
さらに水曜日に1回、
うん、
かなりやってますね、
うん、
まあ、でも他のバンドに比べたら少ないじゃないですかね。だいぶ、
まあ、結構ねこう日常的に週2回みたいなところが多分 ね多いでしょうからね、はい、うん、日曜日の夜って結構人集まるもんですか？
うち多分集まりやすいから日曜日ですね。やっぱその勤務体系、うん、まあ、北上近辺やっぱ工場関係多いと、
うん、
まあ、日曜日は休みだけども月曜祝日休みじゃないとか、
うん、
あと、まあ、あのサービス業の方であれば、まあ、当然土日どちらかは来れないとか、まあ、各週でとかもありますし、うん、まあ、そうすると、まあ、土曜日の夜の方がいいんでしょうっていう話もあるんですが、
うん、
まあ、基本やっぱり日曜日の方が集まるかなということで、
うん、
まあ、次の日からの仕事大丈夫なのって言われますけどもね。
そうそうね、なんかちょうどこう一番テンションが下がってきているあたりじゃないですか、まあ、土日が休みの人だとね、
まあ、考えようによってはそこであのリセットリフレッシュして明日から頑張ろうみたいな。
なるほど、気持ちが落ち込んでいくその時間帯にあえてねこの趣味の時間を設定して
でガツガツガツをやられて疲れて帰ると
すぐ寝れますね
小池さん指揮やってるんでしたっ
け、はい、
ガツガツやるんですか？
それはあの隣にいる吉行くんに聞いてみてください。
どうですか八重樫さん。
ですね、最近の感じですと、
はい、
まあ、通す練習する最後にぶっ通しという、うん、鬼のようなあの内容でお送りしていただいてるので、あの日曜日はすぐ家に帰ってお風呂に入ったら寝るというある意味翌日に備えるという意味合いではとてもいい日曜日の過ごし方ですかね。
いわゆるバタン球状態だろう
ね。ですね。
最後に通すってね、本当ね地獄ですよね。ガラスの最後にね。
気持ちよさそうです。
よくよ。
もうね、ひとしきり吹いてさ、ヘトヘトになってるわけですよ。
はい、
ね、もうバテバテバテですと、
はい。
音出ませんみたいになってからね。
それで録音するんだよ。
ね、いや絶対そんなクオリティは良くないですよこれはみたいなね。
あ、でもあ一つの曲になったぞみたいな、明日から頑張ろうみたいになりませんか小池さん。
いやでもなんかあのみんな疲れてますけど疲れてるんですけど最後に通すよって言うとえーって言いながらみんなニコニコしてますけどね。
あ、嬉しい。
ド M の集団なんですね。
まあ
やりました、なんかそういうのね好きそうですよね。
いやあの聞こえないようにこうなんか鬼とか鬼畜とか言ってますけど、まあ、多分聞こえてるかなと思うんですけど横向いてボソボソって喋ってるんですけどやっぱ届かないですね。やっぱね50対1だとやっぱり
皆さんはええと言いながらも若干の心地よさを感じながら
ガッツポーズしてるやつもいいんじゃないですかね。ええーみたいな。多分
まあまあですね、それぐらいヘトヘトになって帰った方がぐっすり遊べるよ、
はい、
いうことですからいいんじゃないでしょうか
素晴らしい日曜日ですよ。
男女半々ぐらいですか、そのりてさんは。
いや女性の方がやっぱり
今多いんじゃないですかね。
あ、そうですか。男性少なめ、どこもそうなんですかね今、まあね、あの中高の吹奏楽部とかはもう、ね、ほとんどもう女子ばっかりじゃないですか。
そうです ね最近入ってくる高校卒業した子とか就職した子なんかもやっぱ女性入ってくる子の方が多いですかね。
うん、はい、高校からそのままこう直で入ってくるケースとかって結構あるんですか。
もう時々いますね。はい、
大体でも一回みんな進学とかで外出て。
そうですね、その、まあ、外出てもいます。でもやっぱりあの高校時代から、まあ、中学校やってたけど高校やってないでも楽器やりたいって言ってくる子とか、あとはとりあえず3年生の夏までは高校の吹奏楽部を全うして、
うん、
進路決まって、
うん、
でまた吹き続けたいからやりたいですみたいな子もいます、
ね、なるほど、はい、さてどうしようみたいな。
どうしよう、ね、でそのままあとは進学したり就職したりして、まあ、余裕があればそのまま続けてみたいなんですね、はい、
市内の中学校とか高校に教えに行ったりとかってのするんですか。
あ、私はあの市内の中学校から今あの高知の移植を受けて引っ張ってるところがあるのではい。
でもそこで唾つけて大人になったらその利手に来るんだよと、
と言って入ってきた子がやっぱ何人かいます、
ね、あ、います。
はい、
わ、いいですねそういうのね。八重樫さんどっか教えに行ったりしないんですか。
逆に教えてほしいですよ、
謙虚ですね。
綾さん結構老けるじゃないですか。
いや全然老けないです。
なんでそんな、なんでそんなね。
いやもう教えていただきたい方が、教えてくれって言われても何を教えたらいいのか全然わかんないんで。
じゃあ私と同じような感じですかね。私も割と教えてくださいって言われると、いやむしろこちらが教えていただきたいっていう返すタイプなんで。
そうなんですね。実際、そんなに老ける方ではないというか、まあ基本的にあの難しいパートではないというか、語弊がありますけど、
でも中学校からやってらっしゃるんですよね。
中学校の時はあのユーフォニアムを担当しておりまして、この番組で数年前にもお話しさせていただいたいただいたんですが、人員整理の波に飲まれて、高校の時にはあの、いずれ UFO に戻してあげるからねって先輩に言われて、じゃあちょっとチューバ頑張りますって言ったんですけど、全然戻らなかったですね。
二度と戻れなかった。
結局チューバ買って今吹いてますからね。
まあね、良かったってことですよね。
そうなんです
かね。気に入ったってことですよね。
気づいたら買っていたっていう。
ね、もう買ったらおしまいですからね。
そうですね。
いやいやいいんじゃないですか。ね、まあでもね、一番手っ取り早いのは演奏会をね聞いていただくことですよと。
そうですね。
第19回定期演奏会ですということで、はい、いつどこでやりますか。
はい、1月28日日曜日、北上市文化交流センター桜ホールの大ホールにて、午後1時半会場2時開演ということで、第19回定期演奏会になります。
はい、入場料は、
はい、前売り券が400円、当日券が500円、小学生以下が無料ということですね。
今回はどういう内容でお送りしますか。
はい、今回2部構成になっておりまして、第1部がシンフォニックステージということで、吹奏楽のオリジナル作品を中心に、集めたステージになっております。第2部が、テーマですね、名作アニメ音楽を吹奏楽の響きに乗せてということで、この吹奏楽のための犬夜叉ほか名作アニメの音楽をお届けしようというところでございます。
犬夜叉はさっきね、ハルピーさんが素晴らしい質問をくれました。今年犬年だからですかと。
そういう関係はあるんですか。
はい。
冷たいですよね、やらかしたの私に。
そんなことないですよ。あのなんかホールで、ホールというかあの下で、あの綿密な打ち合わせをさせていただいたので自己紹介をお互いにさせていただいて、
まあそれでね、基本的にもうね、私はスタジオでは喋りませんよと八重樫さんに言ってましたよね。
結構喋って、
そういう意味で喋っている方なのかもしれない。
そうですね、
めちゃめちゃ緊張してますよ。
緊張感じないですね。
めちゃめちゃして
ます。珍しくハルピーさんの心が折れかかっておりますけど。
すいません、めんどくさくて。
大歓迎です。
ありがとうございます。
最初にお送りしたセドナなんか第一部でやるわけですね。
そうですね、セドナからこの定期演奏会スタートします。
はい、
はい、
あら、エルカミーノレアルって。
そうですね、あのアンサンブルソノリテの色じゃないと多分思う方は、あのずっと聞いてる方は思うかもしれないんですけども、ちょっと初めてこういった、まあ、リードの中でも、なかなかな対局にこう手を出そうかなと、まあ、人数も増えてきたということと、あの前回去年の5月に出た時もちょっとお話ししたんですが、オーボエが1人入ったということで、何かこうオーボエ活躍できる曲がないかなということで、今回ちょっとエルカミノレアルを、ね、はい、挑戦してみようということで。
いいですね。もうオーボエ奏者はもうウハウハで
頑張ってます。
いいですね。第2部はそのアニメ、
そうですね、
ちなんだ曲、
はい、
やっていくわけですね。
はい、
これは何かあれですか、演奏以外で何か面白い企画とか、
はい、面白い企画をやって滑るぐらいだったら演奏を聴いていただこうと。
あ、もう演奏に専念でいくわけですか。
はい、で皆さんの中で頭の中でスクリーンを作っていただいて、あんな映像があったなと。
かっこいい。
なるほど。まあそれね、映像流しちゃうといろいろと問題が生じますからね。実際に本当に流しちゃうと権利関係が大変ですから。
そうですね、ただちょっと取り上げる曲が古いのもあり、まあ、最新のもありますけどもね。
そうですよね、随分こう年代的に幅広く、ね、
幅広く取ってみました。まあ、犬夜叉あたりはまあ2000年前後ですけども、あとあのジャングル大帝とかです ね、
これは一体いつ、いつぐらいになるんですか。1960
年代真ん中ぐらいですね、大体。
は
あ、リアルタイムで見てたぜなんていう団員さんはいるんですか。
数名いるんじゃないですか。
あ、そうですか。
私は知らないですけど
かと思えば君の名は、
君の名は、
お、全然前世、ね、
あります
ですよね、
です、
旬ですね、
はい、好きですか全然前世は、
はい、
あ、そうですか、
見たんですよ私、
夢で、
この映画、
映画見たんですよなんかやっぱ冷たいですよね八重さん
見たのね、
はい、見ましたか皆さんは、
だいぶ後になって見ました、
いい映画ですよね、
本当割と最近ですよ、
あ、僕も最近見ました、
あ、そうですか、
あ、テレビでやってましたもんね、
はい、そうです、はい、
あ、それで、
はい、
いいお話でした、
うん、
だとジャパニーズグラフィティ、これメドレーものですね、
はい、そうですね、
うん、
銀河鉄道宇宙戦艦ヤマト、
いいですね銀河鉄道、
あら、いいですね、なんかね、私ほら今ミョンチャン銀河ブラスなんていうのねやってるから、銀河って聞くとなんかついついね、
ギャラクシーですね、
ね、そうなん、ギャラクシーですから
特に意味なかったです、
全く関係ない話ですけれども、そういうことで私スマホをこの間変えた時にギャラクシーに変えましたんでねギャラクシーって銀河でしょって言ってね、
そう、ラップみたいになってましたね今ね、言葉の流れがすご
い、今度2人でやってみますか、じゃあラップね、
あ、噛むんでやめましょう
せっかく乗っかったのにですね簡単にね発信を外されるという、
基本ネガティブなんです、すみません、ごめんなさい、
いやいや、いい、
面白いですね、
こういう人はもうね黙ってね、男は黙ってもう演奏で勝負と、
うん、いや
いやって
そんなことはないですけど、
今日ね1月11日なんですよね、でアンサンブルコンテスト県大会の直前に今収録しておるよということで、八重樫さんお出になるんですもんね、
ちょっと、
ね、
ちょっと、ね、
ご分をお祈り申し上げますと、一体どんなことになってるのかと、は
い、すいません、
は
い、
みんなで応援してます、
はい、ありがとうございます、
演奏会も頑張ってください、
はい、ありがとうございます、すいません、
小池さん締めていただいて、
はい、今アンサンブルの話題出ましたけども、今年北上支部から一般団体にチームうちのアンサンブル募りてから、県大会に出させていただくことになってまして、で、そういあともう1チームなんですけど、全部3チームとも県支部大会では金賞をいただいたんですよね、そういったチーム個々が持っているものはすごくクオリティがこう上がってきている中で、あとはもう指揮者の責任だろうと言われかねない状態になってますので、なんとか最後の最後まとめ上げて皆さんのですね、期待に応えられるような演奏をしたいですし、春から演奏会終わってから、その時点でやってみたいなという人が一人でも増えるように、もう少し頑張りたいかなと、最後の悪あがきこの本番まで頑張って練習したいかなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、ブログにチラシを載せますのでね、詳しくはそちらをご覧くださいと、
今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから小池匠さん、八重樫義行さんをお迎えしてお送りしました、
それではまた来週
ブラバーン。